本日の旧約聖書の御言葉で、新明記に、主なる神の定めと、掟と、法を忠実に守れ、そこに幸いがあるのだ。そのようにまず教えられています。親から子に、この律法と言われる定めを継承していこうとするとき、当然、子供たちから上がってくるであろう素朴な疑問を想定しています。子供が、この定めと掟と法とは何のためですかと問うてきたら、一体この定め、戒めには何の意味があるのでしょうか。何の目的があるのでしょうか。それがわからなかったならば、ただ形だけ守っていっても、やがてそれは形骸化し、さらには意味もなく人を縛るものになっていく。この問いは、子供から発せられるという形をとっていますが、実に根源的、本質的な問いであります。律法には、例えば食物規定というのがあって、食べて良い食べ物と食べていけない食べ物があります。安息日の規定もあって、安息日にはほとんど外に出歩くことはできません。いわば多くの制限がかけられていく中で、子供たちはその制限を不自由さと感じ、そして縛られているようにさえ思うかもしれない。一体なぜこのようなことをしなくてはいけないのでしょうか。当然の思いがそこに湧き上がってくるわけです。もう一度言いますが、これは子供だけではありません。大人になっても、この律法を忠実に守ることの意味、これは一体何なのですか。何のためですか。その意味と目的がわからなければ、これは、人を縛るものにやがてはなる。答えがちゃんと言われています。何のためか。それは、主を恐れるようになるためである。主なる神を恐れるようになるということは、すなわち幸いに生きるようになることですと、はっきりとそう答えています。神への恐れ。この恐れとは、ただ怖がる恐れとは違うものです。恐れと日本語に訳すときに、いわゆる恐怖するこの恐れとは違って、この上に田んぼがあって下に衣のような形を作るこの恐れ。この字を当てている、変えているのには大きな意味があると言えます。もともとの言語の意味でも、これは恐れかしこみ、そして尊敬とか、あるいは畏敬とか、敬虔、つまり敬い尊ぶ気持ちを表す意味が込められている恐れです。もちろんそこには悪いことをしたり罪を犯したならば、それを真実に裁くことができるお方として、神を恐れる、おののくという意味ももちろんありますけれども、さらに深いそこには、尊敬だとか、畏敬とか、敬虔という意味が含まれている。そうは言いましても皆さんが、この、現代の私どもの日常的な生活の中で、恐れというものを、ではどう捉えているのだろうか。それこそ、子供たちや孫たちから、恐れって何?と素朴に問われたならば、なんと皆さんはお答えになるでしょうか。宗教的な意味のこもった神に対する崇敬の念である。ダメです、それでは。小学校6年生の子に分かるように答えてほしい。 どうやって答えましょうか。私どもの教会からも、生徒となったり、あるいはその指導者となっている方々がある、山形県のキリスト教独立学園高等学校という学校があります。明治、大正、昭和初期の、いわば日本の近代思想に大変大きな影響を与えた内村鑑三という人がおりますが、その内村鑑三の弟子の一人が、師である内村の志を継いで、山形県の本当に山奥に、小さな小さな学校を建てました。高校だけで、中学も大学もありません。高校だけ、しかも募集人員は25人。さらにその25人のうち男女半々。日本一小さい学校などと言われたこともありますが、そのような小さな学校を作りました。その創設者は、鈴木助義という先生ですが、初代の校長となり、無教会主義のキリスト教信仰に立って、青年への教育を実践しました。鈴木助義校長は、生徒たちが一緒に集会をし、礼拝を守る行動を立てたときに、その外壁に大きく、神を恐るるは学問の始め。で、校章が真ん中にこう十字架の形の校章があってですね、この横にヘブライ語で、この元になっている箴言一章七節の言葉をデカデカとこう壁に書いたのです。私たちは学校や寮に行き来するときに嫌でもその文字が目に入ってくる。神を恐れるは学問の始め。元になっている箴言の言葉は、主を恐れることは知恵の始めとあります。この知恵を学問と言い換えたわけです。この鈴木先生が、31期生の入学式の時の式辞で次のように言っておられます。本の中に残っているんです。知識というこの学問と訳している言葉はヘブライ語でダーツというんですけども、こういうふうにあるんです。ダーツというのは知ること、知識と訳してもいいのですが、単なる知識ではなく、勉強して知ったところのもので、学問と訳した方がいいので、学問と書きました。本当の学問は、神を恐れる心がなければできないのであります。さらに続けてこう言われました。本当の神、ヤーウェは唯一の存在であるから、天地万物の創造主であります。完全に聖なる、義なる、愛なる神でなければなりません。このような神を知ると、人間は自分が愚かで、無力で、罪に汚れたものであることに気がつき、恐れおののきます。神を恐れるとは、自分の罪に気がつき、自分の愚かさに気がつくことであります。これがなければ学問はできないし、立派な人間になることもできないのであります。ソクラテスは、真の神、誠の神は知らなかったが、人は己の愚かさを悟らなければ学問はできないということを教え、本当の学問の基礎を作りました。これ中学卒業したての、新入生に、高校1年生に向かって言っている言葉です。実は私その場にいました。何も覚えてません。でも、今改めてこの言葉を読み返すときに、 高校生でこれを理解し、咀嚼し、吸収することがどれだけできるか、はなはだ疑問と思えば疑問でありますけども、ある意味では、やっぱ野球でいうストレートのボールをまっすぐに投げ込んでくる言葉であります。神を恐れることを知らなければ、それは学問とならないんだ。実はこの31期生の入学式の2年前、私はこのキリスト教独立学園の入学試験を受けていました。その中で、この鈴木助吉先生と1対1で向き合って話をする面接がありました。その時、鈴木先生に問われたことを忘れることができません。鈴木助吉先生は言われました。私の書類を見ながら、山畑君、君ね、学問とは一体何だね?と突然聞いてくるのです。山畑君、学問とは一体何だね?私は学問などという言葉を使ったこともなければ、ほとんど聞いたこともありませんでしたから、学問ですか?正直心の中で頭を抱えながら一生懸命答えを探しました。そして、やっとこ出てきた言葉が、学問とは勉強することだと思います。まあ、そこまででした。そうしますと、鈴木先生は次のように言われました。学問とは真理の探求である。はっきりと明快に言われました。学問などという言葉を使ったこともない。まだ中学3年の少年でありましたが、先ほど紹介しました、神を恐れるは学問の始めとセットになって、私の中にインプットされました。神を恐れるは学問の始め。じゃあその学問とは、学問は真理の探求である。この明治生まれの指導者にして初めて聞かされ教えられたこの神への恐れでありました。神を恐れる。それが学問につながって真理の探求。なかなかこれが頭の中には入りにくい、こうストンと落ちないものではありましたが、強く刻まれました。この神への恐れは、今日の新明記に親から子へと伝えられるべき大切な真理として、今も生きた言葉であります。神への恐れ、学問、真理の探求、この三つのつながりは、ニコデモという今日の新約聖書に登場する人を見、彼に答えようとされる主イエスの言葉を理解しようとする上で大切な鍵になると思うのです。ニコデモという人は議員であったとありますが、これは大変身分の高い人で、最高法院という、現代で言えば国会と最高裁判所を合わせたような国の行政や宗教の権力が集中しているところの一員でありました。ユダヤ全国から71名しかいない議員の一人なんです。その意味で世の権力や地位や名声や、それにその身分にふさわしい富もおそらく持っていたでありましょう。普通ならば、その権力と富とにあぐらをかいて、もう自己満足の世界で生きてしまうところですが、ニコデモは違ったようです。彼はその身分や地位や富に依存することなく、言うなれば、真理を探求しようとした人であった。この言い方は、あまりにもニコデモを持ち上げすぎと言われてしまうかもしれない。 しかしながら、彼の立場と、この後まさしくその最高法院でユダヤ人指導者たちがシュエスを非難する場で、彼は我々の立法では罪の証がなければ裁けないではないかと主を弁護していますし、シュエスの処刑後、使徒たちや他の弟子、アリマタヤのヨセフと共にですね、主の遺体を引き取って埋葬している、そういう一連の彼の行動を見ていきますと、その本気度、その真剣さというものを見ることができると思うのです。いわば、冷やかしのようにして尋ねてきたわけではないってことです。しかしそれでも、最初は恐る恐るであります。世間の目を気にして、夜の闇に身を隠すように主のもとを訪れました。彼はシュエスと向き合って、はっきりと主が神のもとから来られた教師として、つまり先ほど来の言い方をするならば、真理を持つお方として認め、教えを請おうとしている。リスクを承してきたのです。ところが、そこでシュエスから示された真理とは、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない、というものでした。神の国を見るとは、一番最後の15節の永遠の命を得る、と言われていることでもあります。ニコデモにとって、新しく生まれるという考えても見なかった真理に出会ったんです。新しく生まれるのには、水と霊によらなければならないという。これは肉に対する言い方なんですけれども、肉によって生まれるのと、水と霊によって生まれるのと対比してますね。で、この肉によって生まれる生き方というのはですね、努力して、一生懸命努力して、知識や経験を積み上げた上で到達する幸いであります。それに対して、新しく生まれるのは、それではダメだ。水と霊によらなければならないという。これは、洗礼のことを指していると言えると思います。水に沈んで死に、霊に新しく生まれる、そういう幸いを教えています。洗礼は、水の洗いであることはすぐに察しがつくことです。その水とは、聖書においては、一つには死を象徴しています。もともとは、受洗者は、洗礼を受ける者は、完全に水中に沈められたそうであります。それは、キリストと共に死ぬことを表しています。そして、死の淵から、水の底からキリストと共に引き上げられ、復活の命、永遠の命に新たに生かされるものとなる。新しく生きるということで、新生などと言ったりします。つまりこれは何を意味しているかというと、何かをこう積み上げていって積み上げていって、その延長線上に救いがあったり、天国があったりするのではないということです。それまでの歩みに水に沈んで死んでしまうというピリオドが打たれる。ロマ書の6章4節に、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。そうあります。洗礼というものは、水と霊によって新しい命に生きる、すなわち新生することです。 コロサイ書にも次のように言われています。あなた方は洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。水と霊によって新しく生まれる。真理の探求をしようとしてリスクを冒して主のもとに来たニコデモが出会った真理とはこれであった。彼はこの真理をすぐに飲み込めない。理解できない。この真理を真理として知り受け入れていく。そこにはまさしく神の霊の働きがいるのです。霊は神を恐れる信仰を与えます。神を恐れる信仰は先ほど紹介した鈴木助義初代校長が言ったように、本当の神に出会った時に自分自身に気づき、自分の恐れと自分の罪深さに気づくんだって言ってます。そこから恐れが出てくるって。霊は、その気づきを与えていく。その恐れを我らに与えてくる。霊は神ご自身でもある。その本質を霊という言葉がよく表している。何度も皆さん聞いていることだと思いますが、初めての人もいるかもしれない。霊という言葉は風という意味もあるんです。風。で、今日聖書のヨハネの言葉の中にも、どこから来てどこへ行くか誰も知らない。風。風は思いのままに吹くとあります。これは神の霊のことを表しているんです。風はどこから来てどこへ吹くのか誰もわからないし、その風は思いのままに吹くのだ。何を言いたいんでしょうか。これは神の全く自由を言い表しているんです。人間がこれだけいいことしました。これだけ知識を積みました。これだけの徳を積んできました。さあどうだって言ってやってきたのに対して、それに応えて神様が何かするんじゃないってことです。関係ない、そんなものは。全く清さの神の前に立つときに、これだけやりましたなんてものが何ものもんじゃい。何の意味もない。そんな中でですね、神は全く自由なんです。風のように。どこから来てどこに行き、思うように吹きまくる。この風を表している言葉は、神の全く自由であります。神の全く自由な恩寵によって、恵みによって、つまり我々人間の出来不出来に関わりなく、一方的な恵みの御業として人は新しく生まれることができる。それが与えられる。神の全く自由で、憐れみと慈しみに満ちた働きによって、人間の肉に頼らず、すなわち神の手の技、人間の手の技、業績や知識や経験によらず、神の霊によって、ついに神を知るようにされる。神を恐れるようにせられていく。自分が愚かで、無力で、罪に汚れてあることに気づき、恐れおののきつつぬかづいていくことになる。神を恐れるとは、自分の罪に気がつき、自分の愚かさに気がつくこと。霊はその恐れを我らに与え、悔い改めを起こさせ、そして全く許しを与え、新しい命に預からせてくださる。霊は神を恐れる信仰を与える。その信仰とは、洗礼を受け、水と霊によって洗礼を受け、神を恐れて生きることであります。水は死を意味するとともに、全く洗い、すなわち、汚れた罪の洗い清めをも意味しています。罪許され、生かされてある感謝こそ、恐れ。 聖霊によって恐れが幸いになっていきます。ニコデモに関してその後の情報はほとんどないのですが、ギリシャ正教など東方正教会の伝承では、ニコデモはこの後キリスト教徒となり、そして最後は殉教したとあるそうです。ニコデモも水と霊によって新たに生まれる恵み、真理を得て、十字架の許しの中に主を恐れる歩みを歩み抜いたのだと思うのです。私たちもすでにその恵みに入れられている。あるいはその入り口にまで導かれていることをここに深く覚えたい。最後に、ややこじつけめいて聞こえるかもしれないが、神を恐れて生きるということは、一生涯学問をし続けるということ。神を恐れる学問、すなわち真理の探求に終わりはない。主は言われる。求めよ、さらば与えられ。主はどう答えてくださるのでしょう。命まで投げ出す主の愛と善意を深く思いつつ、祈りの方を大きく広げ、聖霊によって主がいかに答えてくださるかを待ち望みたいと思います。